高山俊吉気分青信号。
こんにちは。私のこのインターネットラジオのお話は今日が900本目になります。よく長くお話をしてきたものだと思います。そこでその都度その時期時期の交通問題、それから皆さんご承知の裁判員制度の問題、いずれも非常に重要な社会的な皆さんの不安の要因になっていて、正面から考えなければいけない問題ではないかということを、法律実務家の一人として感じているところをお話をしてきました。年間52週ほどのお話、52本を900回ですから、長く期するものかなというふうに思います。元気にお話ができる間はもう少し続けてみたいと思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。さて、今日は交通事故の事件の判断、責任判断と免許の関係についての裁判のご紹介をしたいと思います。交通事故をめぐる刑事裁判にあったドライバー、女性の方ですけれども、無罪が確定した。でしかし、事故を起こしたという理由で、その間に免許の取り消しがされてしまっていた。自分自身は免許取り消される理由がないというふうに思い、そのように言っていたけれども取り消され、その後に刑事裁判で無罪が確定したという、そういう順序になるんですけれども、その経験をさせられた福岡市の会社員をしている40代の女性が、福岡県を相手取ってこの免許の取り消し処分が無効であることを裁判所に確認してほしいという、そういう訴訟を申し立てていましたけれども、この事件の判決が福岡地裁で、その女性の主張が認められて、免許の取り消しはそれは無効であるということが判決をされていた、そういう事件があったのですが、それについて福岡県は控訴をして、福岡高裁が第二審としてその審理をしていたという、その事件について今年9月に、福岡高裁は福岡地裁が、いや、その運転免許取り消しの処分は無効だというふうに判断していた一審の判断が正しいと、それを支持するということで、県側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。裁判の話は分かりにくいところがありますが、その裁判と行政処分の関係ということになるとますます分かりにくいかもしれません。事故が起きるとその当事者は刑事責任があるかないかと、あるとすればどのくらいあるかと、そういうことを問われる刑事処分という、その事件の対象になります。と同時に、そのドライバーの運転資格、免許の停止とか取り消しとかいう、そういう行政処分が行われる、その対象にもなります。でその両者は、内容は一つの事件に関する対応ですので、もちろん深く関係をしているのですけれども、取り扱う官庁が別だという問題があります。刑事処分は警察から検察庁というところに送られて、そして悪質な事案であるということになると起訴をされて、 裁判所の刑事担当の裁判官がそれを処分するということになります。一方、行政処分というのは警察の捜査から始まるというところは一緒なのですけれども、その先が公安委員会、各都道府県に置かれている公安委員会にその事故や違反などもそうなのですが報告をされて、そしてこの当該ドライバーについて、免許保有者について、免許を停止するか取り消しにするかというようなことを各都道府県の公安委員会が判断をします。でこの公安委員会の判断というのは刑事処分とは別に行われる行政処分ということになるのですけれども、相互に一番最初の警察の捜査段階のデータは共有されてますけれども、そこから先は独自に進めていくということになります。でその結果刑事処分の判断と行政処分の判断が異なる結論になるということが絶対にあってはいけないかというと、それはそうではないと。役所が別であるから判断が別になることはないことはない、こういうことになります。でしかしながら事件は一つですので、刑事処分の方でその事故について当該ドライバーに事故を起こした責任が認められないということになるときに、一方で公安委員会の方はそのドライバーの運転上の不注意はあるという判断をして処分をするということになると、落ち着かない話になることは明らかです。一体同じ国の機関が一方は責任がありと判断し、一方は責任がないと判断するということになると、それは市民生活というか、この車を利用した社会生活を営む中で、非常に不安定な状態に立ち至ります。で最終的にはこの行政処分のあり方についても納得ができない免許保有者は行政訴訟という、これは民事訴訟の中の一つのカテゴリーなのですが、それを起こすことができます。でそうすると裁判所の判断になるという意味では、先ほどお話をした刑事事件と同じように、最後には裁判所の門をくぐることにはなります。でさらに細かくお話をしますと、刑事事件は刑事の裁判所が担当し、行政処分に関する判断は裁判所、同じ裁判所ではありますけれど民事の裁判官が担当するという意味で、最後まで別といえば別、同じ裁判所の中でも別の部が担当するという形で審理が行われます。少し長いご説明になりましたが、問題のこの福岡の40代の女性の事件では、最後にもうやむを得ずこの女性は裁判所に民事の訴訟を起こした、県の公安委員会の判断は無効であるということを裁判所に確認してもらいたいという訴訟を起こし、地裁もそしてこのほど高裁もそれを認めたということになりました。県の公安委員会は最近上告を断念したということが報道されてますので、これで確定をしたということになります。しかしながら裁判所が実際に刑事裁判で無罪にして、その事件での検察庁の対応はそれを控訴しないで無罪が一審で確定をしていた事件ですので、国の役所という意味で言うならば検察庁というところもこの事件について福岡地裁の刑事裁判で無罪が出たという判断について、それをさらに争うことはしてなかったということもあるわけなので、県の公安委員会が随分 それに対する抵抗を執拗に行ったということは否めないと思います。警察は自分たちの判断を間違いだというふうに言われることを非常に厭います、嫌がります。公安委員会は自分たちの判断がおかしいと言われるととことん抵抗するという傾向があります。それは非常に私は問題であるという場合が少ないというふうに思っています。役所が別だという論を立てるとどこまでも他の役所とは違っても自分たちの主張を言い通す。警察無びゅうの原則という言葉があるんだそうですが、謝ることがない、間違うことがないということを無びゅうと言いますけれども、警察は間違うことがないのだというそういう建前をどこまでも言い抜くと言い通すということがある、問題の傾向だ、問題がある傾向であるという指摘をする識者が多いですけれども、この事件でもそういう傾向、そういう状況があったということを認めざるを得ないと思います。今後の問題としては、公安委員会は例えば裁判所が無罪の結論を出したといったようなことになったときには、それを是正するということが基本的に、もう一度考え直すということが基本的な、いわば責任になるという、そういう判断の仕方を、仕組みを作るべきだというふうに私は思います。いろいろなことを挙げて、本当にさまつなことを挙げて最後まで抵抗するというようなことを許さない、そういう構造、仕組みを作ることを私は提案したいと思っています。今日はここまでにしましょう。